チーの瞳を見て、ゆっくりと意識が遠のいていったあなたが再び目を覚ますと、やはりそこはすでにあの洋室ではなく、路地裏の手前でぼーっと立っているところであった。路地裏にまた入れば会えるのではと、それから数日何度か足を向けては見たものの、残念ながらあの金の髪も赤い瞳にも、その残りがすら感じられぬ薄暗い路地裏が出迎えるのみであった。今は癒えてしまったあの日のずっしりとした疲労感の感覚だけが、あの日あったことが現実であったという頼りないよすがのようであり、それも日に日に本当だったのかと曖昧になっていってしまっていた。またって言ってくれたのにな。意識を失う前、確かに聞いたと思った少女のかすかなささやきを思い返しながら、あなたは夢から現実に覚める作業とでも言うように、今日も会社へと向かうべく足を進ませる。それはこれまでのつまらないと感じていた日常が体の中にぶり返してゆき、あの非日常を塗り直してしまうような、ひどくつらく切なく胸をかきむしりたくなる気持ちにさせるものであった。夢から覚めるときっていうのはそんなものなのかな。いまだ収まらない胸の焦燥を吐き出すように、一つ大きなため息をつき、あなたは出勤のための駅へと向かうべく十字路を右に曲がる。駅までは歩いて徒歩10分ほど。いつもならば少々憂鬱な気持ちを抱えながら歩いていくその道に、朝の風が金色の小さな影をその流れにまとわせて、ふわりとはためいたのに、あなたは気づいた。
朝日はまぶしいし、日の光はチクチクするし、朝はやっぱり苦手だな。人間はやっぱり大変だね。こんな中を毎日毎日仕事に精を出すなんてのは頭が下がる思いさ。本当にね。
その小さな影は今は自分の時間ではないとばかりに、眠そうに赤い瞳をゴシゴシとこすり、くすりと小さくいたずらっ気のある笑みを浮かべた。夢だと思おうとしていた相手が当たり前の顔をして自分の目の前にいることに混乱し、驚き、思わず足を止めて固まってしまうあなた。そんな様子を面白がるようにして、少女はまたくすりと笑った。
君の経過観察をしないとって言ったろ。ハンターたちとの後処理やらでちょっと時間がかかっちゃったけど、まあ結局君に血を注いだ僕が責任を持ってちゃんと観察すべきということで話がついたから、引っ越しがてらこの近くにね。急な引っ越しでいろいろやってたら、吸血鬼なのにこんな時間に表へ出る無様を晒してしまっているけど、ご愛嬌ってことにしておくれよ。
どこか楽しそうに、金色の髪を持った少女がはっきりとあなたに笑いかけ続けてくれている。 確かに目の前にいるはずなのに、一瞬でも目をつむってしまえば、白昼夢のように跡形もなく消えてしまうような気がして、何も言えなくなってしまったあなたに、少女が赤い瞳を優しく細めながら一歩近づいた。それからそっとその小さく白い腕を伸ばし、以前あなたが彼女に噛まれたはずの首筋を優しく撫でた。
またって言っちゃったからね。僕は約束を守る系の吸血鬼なんだよ。そりゃ心配は多いけど、そこは、僕が頑張ってどうにかすると決めたよ。だから、君が大丈夫と安心できるまで、ちゃんと近くで様子を見ててあげる。引っ越し先も、君の住んでるところからかなり近所のはずだから、君も頑張って仕事を終えたら、今日の夜にでもまた遊びに来たらいいよ。僕はいつでも歓迎するからさ。
少女、フィーに慈しむように言葉をかけられ、首筋を撫でられていると、あなたもようやくこれが現実だと実感が湧いてきて、笑みが浮かび、大きく首を一つ縦に振るのであった。
うん、よろしい。じゃあこれから、よろしくね。ご近所の、僕の人間くん。